おはようございます。日本とネパールのセッションにようこそいらっしゃいました。スケジュールがちょっと遅れておりますけれども、お詫びいたします。始まりが少し遅くなってますけれども、まあ、ラッキーなことに今回普通3人4人いらっしゃるパネリストは今回お二人ですから、ちょっと時間に余裕があります。そして12時45分まで行きたいと思います。ランチはヒンクリスセンター、昨日の同じ建物で食事が提供されます。美しいお天気ですので、まあ少し早足で歩いていただければ食事にも間に合います。時間的には十分でございます。本当に急いで急ぎやってしまう方はすみませんけど、本当に時間はたっぷりありますので、急がなければいけないというふうにお考えないでください。そしてプレゼンテーションの後に質疑応答も時間をしっかり取りたいと思います。私はこちらのロースクールの教授でありまして、この国際休憩をそして法律研究センターのアソシエートディレクターをしております。本当に遠くから皆様ようこそこのコンベンションにいらっしゃいました。そしてまた特に皆さんに感謝していますのが、このお二人のプレゼンターに心から感謝をしても、お一人の方は新しい出席者でも井田誠先生です。慶応大学のロースクールの教授でいらっしゃいます。日本では大学というのは公立大学と私立大学と分かれています。アメリカとは同じですけれども、慶応大学というのは早稲田大学と同等にですね、非常に高いレベルの私立大学として認められております。本当に素晴らしい最高学府であります。そして井田先生をお招きすることができて非常に嬉しく思います。先生のお話が終わった後には、前にもいらしたことがある浜尾先生からお話を聞きます。コーラファンデーション、これそしてこれはリハビリ日本の、そのネパールの方のさまざまなその機関に関わっていらっしゃいます。私どものセンターでは、そのいくつかのカンファレンスを過去10年間にいくつか開催してきました。そして憲法と、そして人権問題について、ネパールの問題について話してきました。ラケル先生は私どもの非常に重要なパートナーとして、このカンファレンスのその開催に関わってきてくださいました。特に感謝をしております。そしてまた私どものところに来て、ユタに来ていただき、この私どものシンポジウムに参加していただくことができますことを心から感謝しています。それでは井田先生にお願いいたします。
Mr. Schaff, ladies and gentlemen, it is my great honor and pleasure to have an opportunity to speak at this distinguished gathering. Today, I would like to talk about the Japanese view of life and death and the law. The Japanese are often said to have a unique view of life and death, so-called shiseikan in Japanese. The term shiseikan is an expression unique to Japanese that refers to how we face death and how we perceive the afterlife. In this presentation, I would like to focus on two examples in which Japanese law is determined by the Japanese view of life and death. One is a capital punishment system, and the other is the issue regarding the legal definition of death. Both are important problems in contemporary Japan, in which human rights, namely rights to life, are at stake. Despite international criticism, especially from European countries, Japan still maintains its capital punishment system. Within recent history, some 20 death sentences are pronounced annually in Japan, of which several, 5 or 6, are actually carried out. According to public opinion polls conducted by the Cabinet Office every 5 years, more than 80% of respondents answer that capital punishment is necessary evil. In the most recent poll of 2009, the percentage reached a record high of 85.6%. Turning our attention to the actual state of violent crime in Japan, we find that the recorded number of the homicide has continued to decline after record high in 1954, reaching a record low since the end of World War II in 2012. I would like to show you the PowerPoint. Yes, you can see the blue line declining. Data on the rate of crime, namely the recorded number of homicides per 100,000 residents, reveals the decline even more clearly. And as a country where homicide is rare, Japan is an exception in the world. Not only the number of homicides, but also the rate per capita is continuing to decrease in Japan.
ですからこの死刑判決というのはやはり継承の意図をたどっております。そして死刑そのものはほとんどなくなったというような状況になりました。しかしながら驚くべき現象が2000年の後に起こりました。この10年間この死刑の判決というのが劇的に増加したわけです。この増加というのは主にそれはその被害者の遺族のによる批判ですね。つまりこの犯罪を犯した人物に対するその判決の軽さに対する批判によって行われたものであります。そしてこのような標準というのはそのよりそう重い罰則になっていくのではないかと考えています。1990年代には人を死に至らしめた犯罪についての判決が軽すぎるというふうに感じる 遺族の人々にが批判を強めました。それは刑事裁判制度に対する司法制度に対する批判です。そしてメディアもそれに参加し、そしてより一層重い判決をするべきだと、与えるべきだというふうにその討論がされました。そしてこの傾向にサポートされ、そしてその人に対するその判刑の重さをするべきだ、そしてその刑事裁判における被害者の権利というものを守るという傾向がサポートされているわけです。そしてまたその遺族の人たち、特にその犯罪の被害者の遺族の人たちは日本が信じているところは倫理的義務、彼らがその犯人をその罪を犯した人たち人に対して最も重い判決をさせるのが彼らの倫理的義務であると感じています。特に子どもの生命が取られたときは特にそうです。そして被害者団体にと手を組んで、その犯罪に法廷におけるその犯罪の判決というものを重くするというような運動が行われました。これはメディア、そして政治家、政府機関もそれに無関心ではいられなくなっています。そして刑法が今までその被害者に対しての問題に対して無関心である、それ不公平である公正に欠くというような批判がそのアメリカ日本国内ではそれが受け入れられています。そしてこの2021世紀の最初の10年においては、これは非常にこの広い批判というものが大きくなり、その過去100年で最大の改革が刑法制度にも行われました。そしてこのより一層重い判決でという傾向が出てきました。そしてこれはその死が故意に起こったものか、あるいは偶発的な結果であるかにかかわらずそういうことです。そしてこれはですね、その日本の国内の人々の死と死生観に対するに影響されているものです。日本の社会は個人主義的社会であります。集団性社会ではありません。個人はその一つの集団、例えば家族であるとか会社であるとか、その友人関係であるとか、その社会的集団に組み込まれています。ですから日本の国内においては、人との人間関係の構築を得意としない人にとっては生きにくい社会だと言われるかもしれません。そしてまた例えば離婚などの場合ですね、時には個人の欠陥と捉えられる、あるいは会社を内部告発する人たちは、それは非倫理的な行動を取ったと考えられることが多いわけです。そして先に私は日本人はその犯罪の犯人に対して一番最も大きな重い判決を訴えることが死者に対する倫理的義務であるというふうに感じて、特に子どもの命が取られたときはそうです。そのような行動というのは、日本の両親はその子どもに対して非常に倫理的な責任を感じる、そしてその子どもたちのためには自分の命をも犠牲にするという行動が見られます。日本人の死生観というのは、そういう集団的な個人集団性社会における、これは国民性ということができると思いますよ。そしてその家族の死というものは、部分的にその人自身の生活の否定であり、またその人の十分な部分がまた死を迎えたと同じことと感じられているわけです。そして個人的その死というものは個人的現象ではありません。そしてこれは他の人とのつながりで理解されるものだと日本では考えています。単一の神を信じる宗教 例えばキリスト教などというようなものでは、個人というものは互いから分離されて、神との関係において神と個人との関係に基づいて理解されています。しかし集団的社会に、日本のような社会においては、この世とあの世は神との関係によってつながっているというふうに考えられません。これは所属する集団との関係が最優先と考えられます。日本のような多神教では、個人は一つの神を通して個人というふうにはなれないからです。その死後の世界というのは、日本人にとっては浄土についての抽象的なイメージに過ぎません。そしてそこは自分より前に亡くなった方とまた会える場所というのは抽象的なイメージに過ぎないわけですね。この世的な考え方というのは、この世が唯一の現実であるというような考え方ですね。それが支配的な日本では考え方になっています。多くの日本人は次の世を信じていません。そして死ぬ時には自分は自然に帰るというふうな理解をされています。これは人によっては、この考え方は宗教というよりはむしろ武士道の考え方に影響されていると考えていられています。それが日本の倫理観の元になっています。武士道というのは、私ども自分の罪は自分の死をもって償うということを義務付けています。そしてそれは、その勇敢にそれは耐えなければならないものであります。そしてそれをしないという、それをためらうということは、これは日本では見下げられる行動となるわけです。でこれは伝統的な日本の哲学にこのような考え方が見られます。そしてこのように近代刑法の設置前には、日本ではこの明治維新の前には、人は犯罪を犯した人は切腹によってこの死を償うということを受け入れられた方法でありました。そしてこれは人のその罪とか恥ずかしい行いにを償うためには、その自分の名前を汚名を減らすためには、死をもってそれを償うということが伝統的に行ってきたわけです。そして日本では年間3万人くらいの人々が自殺をしております。多くの人たちはそれは希望、将来の希望を失って自殺をするわけですが、しかしながらそのかなりの数の人たちが、その自分の罪深い、あるいは恥ずべき行動をその自分の家族、親族、会社、地域社会への恥を注ぐという意味で自殺を選ぶということも行われています。そしてこのように、その日本人の死生観ということに影響を受けている、あともう一つの法的な問題というのは、人の死の定義にあります。そしてその判定方法もそうです。その人間の死が脳死によって判定されるということは、完全に公衆の市民のによって認められておりません。そしてまた臨床現場においても、死の判定ということに対しては一般的には受け入れられていないわけです。そしてこの問題というのは、この態度というものは、その脳死のことに関連しては、臓器移植の問題に非常に大きな問題を起こします。そして特に心臓移植です。そして臓器移植を必要とする人たちは、その外国の病院でそれを受けるしか選択の余地がない状態です。ですからこのような日本人の行動が、いわゆる一色ツーリズムという名前で呼ばれ、その金でその移植を受けるという、そういう批判を浴びています。そしてまた一つは、その日本の国の中にはその矛盾もあるわけです。なぜかといえば、 その脳死というものが非人間の死というふうに受け入れられと言って、その葬儀を提供することを拒否していながら、同じ判定を受けた他の国の方からの葬儀を受け入れ、喜んで受け入れると、それは矛盾をしているわけです。そしてこの理由というのは、その人間の日本人の死生観の問題であり、また家族の死生観の問題にもなっています。日本人というのは、例えばまだ呼吸をしている、脈を打っている、平常体温を保っている人が、まるで死んでいるような状態のように死んでいるということが受け入れないというような状態が、感覚があるわけです。そしてまた、人は家族の死を受け入れることを避けたいという強い願望があります。そしてそれよりはむしろ死を先送りすることに奇跡を待ちたいという気持ちがあるわけです。そして医師もまたそのような家族の感情を尊重します。そしてその家族にその医療的な意味での死ということを熱心に説明しようとはしません。そして日本人はこのように生と死の曖昧な境界について明瞭な立場を取ることを望まないということになります。最後に申し上げますが、このプレゼンテーションの中で私は日本人の態度、つまり死刑に対すること、そして脳死ということに対する死生観を通して説明しようと努力をいたしました。そしてまた日本人の死生観を理解することがこの問題の理解を助けると思います。しかしながら非常に重要な疑問というの、質問というのは、この死生観というものが非常に重要な法律上の問題の解決に正当性を与えているかということです。このような近代的な世俗社会において、このような伝統的文化や宗教観を持つと続けて持つということは、これは法的な問題に対してそのあまりにも善弱な根拠としか言うようがありません。特にまた人権が関わるときにはその通りです。人権というのは、これは文化宗教の背景を持ってはいますけれども、そのこのことがはっきりと人権との衝突する場合、根拠として弱いわけです。人権には文化的宗教的もあるが、普遍的な考えの結晶であるということです。
まず最初に、このインターナショナルセンターに感謝申し上げたいと思います。ここでお招きをいただきまして、そしてプレゼンテーションを、させていただくことありがとうございます。そして私、本当に他の国の状況を理解することができて、そしてまた宗教および人権に関していろいろな国のお話を聞くことができて、そしてまたいろいろな学者その他の方々からお話を聞くことができて本当に嬉しく思っております。私のプレゼンテーションをさせていただきますけれども、ここに来て、そして皆様に私の意見を述べさせていただくことを嬉しく思っています。法律、慣習、道徳のみが社会統制の手段ではありません。それより優先されるのが宗教ということで、宗教がすべてのものを片付けています。そして最も影響力を持つ社会統制というものではなくて、人間の行動の最も効果的な指針でもあります。一般的に宗教というのは人間より優れた権力であり、そして人の生活の方向を導き統制するものと考えられています。しかしながら宗教とは実は個人的なものなんですけれども、宗教を実践する、信仰する、そして広める権利というものがこのそれぞれの憲法で保障すべきです。そしてこの権力というのはいろいろなその礼拝の場所で礼拝をする権利というものに広げられています。ですから特定の場所での崇拝の障害というものが信教の自由を妨げない ということです。宗教そしてというのは信仰そして教義の関わるものであります。そして宗教の中にはすぐに宗教と分かるものもあれば宗教でないと思われるってしまうものもあります。そしていろいろ、境界線があって、直感的にこれは宗教的であると分かるものもあれば宗教ではないというふうに直感的に思うものもある。ですから一般的な公式というものはないわけなんです。すべての人が基本的な権利を持って信仰を告白し実践しそして伝統宗教を、受け継ぐという権利を持っているわけなんです。限定的にこの保証というのはこの世界人権宣言の18項というものに至っていますし、そしてまた ICCPR の18条1項にも似通っています。その中では伝統宗教を実践する自由が保障されています。今現在宗教団体にその人権運動に関わらせるのは困難であります。そしてまた人権団体が例えば宗教を支持したり反対したりあるいはイデオロギーに支持したり反対するのは不適切でありそしていかなる宗教や信仰の原則を批判したり解釈するのは間違っています。そして人権団体が人権侵害から目を背けたりそして宗教の元にある差別を主張したりするのは間違っています。宗教というのは強力な役割を世界の出来事で果たしてまいりました。例えばパキスタンのキリスト教徒の攻撃であるとかそしてテロリズムなどにも表されるようないろいろな世界がセンシティブな問題があります。宗教というのは社会を結束させまた社会福祉を与えるものであります。そして今現在例えば多くの宗教団体によっていろいろなそのことが行われていますけれどもそしてまたそれによって例えば宗教的な指導者が敵対をするいろいろなその人権団体などとのその敵対を少し抑制するというようなものもあります。例えば人口問題そして女性の権利における国連会議でもってそのいろいろな団体とのこの連携が見られています。そしてまた今現在ネパールの問題についてお話をしたいと思います。そして皆様にはこの宗教的な実践そしてまたネパールでの人権の運動に関して申し上げたいと思います。ネパールというのは何世紀にもわたってほとんどヒンドゥー教の人たちで占めていったわけなんです。そしてヒンドゥー教の先生君主がいたわけなんです。そしてヒンドゥー教の王国であった。最近になって何年か前に共和国となりそしてヒンドゥー教の支配というものが徐々にこのなくなってきている。そして私たちがそのもっと現代的なそして自由なその非宗教国家としての道を歩んでいるということです。そして2007年の非宗教国家としての憲法ができそして今この何世紀かで行ってきたものを編成しようとしているわけです。ですからネパールというのは大変その多様性のあるものであり100以上 の, その民族が住んでいる。そしてそれぞれのこの信仰を持っているわけなんです。そしてほとんどの宗教の人選というのは今現在の王によってで影となっている。つまり王が今生ける神として見られている。そしてヒンズというのが教というのがその支配的でありそして政府が もうそのヒンズー教支持であるということなんです。そして政府がいろいろな他の宗教の実践というのを認めておりますけれども、しかしながら他の宗教の権利というものは真剣には捉えていない。そして法律的にもそれを実践する権利というのを与えられていないわけなんです。今現在にいたしましても、こういった他の宗教の教会というのも登録されていない。そして NGO の形で運営しなければいけないということになっています。そして NGO として地方の運営団体として存在しなければいけないということになります。でしたら宗教団体で国でその活動しようと思ったら、ローカルの NGO として活動しなければいけない。そしてネパール人のメンバーでなければいけないということです。そして NGO の監督をするのは全部ネパール人でなければいけないということになっています。こういったその団体というのは、例えば教会であるとか寺院であるとかというものは作れない。そして仏教というのは2番目に大きな、ヒンズー教に次いで大きなものでありますけれども、こう多くの場合は同じようなその信仰を持っている。そしてまた仏教をヒンズー教はサイドラインの宗教と呼んでいます。過去においてはヒンズー教とそして仏教の間での対立はなかったんですけれども、最近一つのケースがネパールでは起こりました。この非宗教国家と宣言した後、自分たちのそのアイデンティティ、信仰というものを人は見つけようとしたわけなんです。そしてもっとはっきりとしたその信仰の違いというものを明確化させました。そして自分たちのその宗教のアイデンティティを持ちたい、例えば他の宗教の陰にいたくないという感覚が増えてきたわけなんです。そして最高裁判所の判決が何週間か前にその下されました。仏教の寺でがあったわけなんですけれども、今現在はヒンズー教の その寺院として存在しているわけなんです。ですからローカルのコミュニティがそれを反対して、そしてこれ初めて対立として現れてきたわけなんです。これは大きな対立ではなくて、お互いに人々が攻撃をするということはないわけなんですけれども、初めての対立であった。しかしながらいわゆる強力な対立であったわけなんです。そしてヒンズー教が文教の確立を認めない、そして仏教の 層の中で抗議をして、そして最高裁判所が判決を下してたわけなんです。認めたということなんですけれども、その後いろいろな判例が出てきて、ローカルのコミュニティをそのままにして、そしてこの調和、人との調和というものは乱さないということになったわけなんです。ですから宗教的なその人権というよりも、どちらかといったらコミュニティのハーモニーを保つということで、ですから仏教の僧がですね、モナスティには参加できないということになったわけなんです。ここでいろいろなその宗教の共存というのがありますけれども、例えば仏教徒というのは 15%、 イスラム教が 5%、 そしてキリスト教が 3% なんですけれども、すべての人たちがその憲法上ではですね、自分たちの宗教を実践してもいいわけなんですけれども、改宗はできない。自分たちの宗教は実践できるんだけれども、改宗はできないということになっています。こういった問題が多くの少数派の 宗教団体でもないなっている、そしてもっと自由化解放というものを求めているわけなんです。というのは人々はいろいろなその信仰というものを信じているわけですから、ですからそれぞれの人たちが権利を持つべきである、宗教を変えるというその権利も持つべきであるということなんです。そしてこういったことがまだ問題として残っているわけなんです。ヒンズー教におきましては、例えば生まれた時からヒンズー教徒なんですね。ですからこれはその疑問がない。ですからもっとこのシンボルというようなものであって、ヒンズー教の人口というものをそのままにしている、ヒンズー教ので生まれたらヒンズー教徒だということ、そして他のその少数派の宗教は関係ないというような考え方でしょう。今までのところ今新しい憲法を草案を作ろうとしているところなんです。国が長い間ネパールでは抑制されていたわけなんです。マリストというのがいろいろな破壊をしてきた。例えばモナストリーとか寺院であるとか教会などを破壊してきたわけなんです。それが一つの運動の一部であった。そして当時抑制というものが宗教の実践において行われたわけなんです。今オイストというのが政治勢力の一つの大きなものになりましたので、そして民主主義を入れようとしてますので、政教なども行われております。しかしながら新しい憲法を作らなければいけないということなんです。いろいろな相違があるので、例えばいろいろな問題では宗教的な問題ではだけではなくて、どっちかといったらその封建制度であるとかそういったものも関わってきている。宗教そして人権というものを観点から見ましたら一つのラインがある。しかしながらまだもっとどういった権利があるのかということは定義づけていなければいけないということなんです。この国というのは一つの宗教であまりにも支配が長く続きましたので、そして自分たちのその権利というものをその主張しているわけなんです。つまり新しい社会を作っていかなければいけないということなんです。少なくとも私たちはそういった方向に向いている。ネパールにおきましてはさまざまな信仰を持った人たち、宗教を持っていた人たちもやはり平等のその宗教の実践の管理を持つべきである。そしていろいろなその宗教に対しての寛容性というものがなければいけない。誰も邪魔してはならないというふうにな意見が出ているわけです。そして私たちは宗教的な裁判所というのはないわけなんです。例えば何かを訴える、例えば自分たちの信仰にですね反対のもので問題が起こったときにはですね、今度民事裁判所に行くわけなんです。そしてパブリックオフェンスアクトというこういった条項によって裁かれる。ですからこの刑罰というのがほとんど例えば飲酒運転のようなものであって、ものすごく小さな軽い刑罰なんです。真剣に捉えていない。例えば他で何か悪いことをしたときに公的なその攻撃ということになって、裁判所などには持ち上げられなくて、例えば行政処分などが起こるだけであると。そして政府の役人がその罰を決めるぐらいなものなんです。そしてもしかその中その結果ですね、悪い結果が出た場合には裁判所に持っていくということなんです。同性結婚なんですけれども、まだネパールというのは保守的な社会ですので、ですからこういった率も低いわけです。こういったタイプの権利というのは、同性結婚という権利はまだ法律的には定義されていない。そして唯一判決出されたのは地方裁判所によるもので、この一緒に同棲をする権利であると、 2人の人が一緒に住みたいならば、この同棲をする権利があるというようなタイプの権利です。例えば2人の女性が一緒に住みたい、その時には結婚というのは許されてないんだけれども、できるベストのことというのは同棲をすることであるということなんです。ですから私たちまだまだ先が長いというふうには言えましょう。ネパールはいつも多くの人権、国際的な人権の会議にも参加してきましたので、ですからいつも宗教的な問題が一番大きな問題であった。こういった従って下にある問題というのは真剣には捉えていられないわけなんです。そしていろいろな人間生活の中で違いをもたらすようなその結果は持っていない。しかしながらいろいろな他の社会で自分たちのアイデンティティを求めようというこういった傾向がありますので、私のブレッド、友人のブレッドはこういったいろいろなコンファレンスでですね、一緒にこういった問題に取り組んでいます。人権の問題におきましては、こういったその同性結婚というような問題も初めて私たちがそのネパール社会でその取り上げたということになりましょう。まだまだ先は長いですけれども、どうもご清聴ありがとうございました。
お二人ともありがとうございました。それでは質疑を取る時間が少しありますので、まず最初に2つほど質問をしたいと思います。そしてその後に他の井田先生をお願いいたします。これはお見せいただいた統計というのは非常に興味深かったんですけど、犯罪率というのが非常に下がってきている。しかしながらその死刑というものが上がっている、そして死刑の方が高くなっていると、また高くなってきたということですけど、その死刑の判決というのがその犯罪を抑制力になると考えるんですけれども、そのデータを見る限りですね、どうなんでしょうか。その死刑というのが犯罪の抑制力になっているのかどうか、あるいはただ文化的な問題なのかということがまず一つの質問なんですけれども、もう一つの質問は、その日本の非常に低い、一般的に犯罪率が低いということ、そして世界で最も安全な国の一つだと言われていますけれども、そしてその暴力的な犯罪もそう低いということを言われていますけれども、これはその先ほどおっしゃったその集団対個人という関係の問題と関連があるとお考えですか？それともその犯罪率が低いのは、それともその国の集団に関するその考え方ということでしょうか。そしてハマール先生には、ディレクターには、
改宗に関して先生お話しされましたよね。これはネパールにとってはそのセンシティブな問題なんです。というのは社会的な宗教がヒンズー教だからなんです。どっちかといったらそれはですね、布教する宗教ではなくてステータスベースの問題ですね。つまりこういったステータスに生まれるということなんです。そしたら生まれた後そのステータスを守るということなんですけれども、これは例えばこの憲法にかかる問題でしょうか、あるいはこの憲法の中で改宗というものを除こうとしているのか、あるいはまだこういった会話というのはまだまだその語れない、語る用意ができていないのか、一般的な口調と、まずこの憲法を改定しようというその努力っていうのは何度か行われたわけなんですけど、うまくいっていません。タイミング的にはどうでしょうか。2017年にはネパールは憲法改正の準備ができるでしょうか、あるいはまだまだ意見が対立している、内戦が大きいので、まだ新しいその憲法を作るというその議論はできていないでしょうか。
死刑キャピタルパニッシュメントにデタラントエフェクト、つまりジェネラルプリベンションの効果があるかどうかに、 Do you hear me? 死刑にそういう犯罪を抑制する効果があるかどうかについてはアメリカ合衆国と同様に日本でも見解が分かれています。一般的に言えば一般の方、一般の、専門家でない人は死刑には大きな、そういう、デタラントな効果、一般犯罪を抑制する効果があると信じているでしょうし、専門家のほとんどは大きな、効果はない、エフェクトはないというふうに考えています。日本の数字見てみましても、例えば、重大な犯罪を犯して、そして死刑になる率と言いますか、要するに、人を殺す犯罪をホミサイドを犯して現に相手を死なせて、そして死刑になる確率というのはもうすぐ低いです。ですからそういう何て言いますか、非常にこう確率が低いような、そういう刑罰に、つまりなかなか死刑に科せられないわけなので、それだけの非常にこう角度の低い、確率の低い、刑罰、それだけの効果があるというのはなかなか信じがたいというのが一つの、理由で、専門家は多くは、抑止 の、 一般的な予防の効果を引っ張って、日本人がなぜ死刑をメインテイン、なお維持しようとするかというと、抑止効果があるという、抑止効果、つまり予防効果に対する信頼、信仰というよりは、むしろリトリビューションといいますか、応報的なリトリビューション、過去に向けての犯罪に対して責任を取らせるというリトリビューションの、側面に非常に強調を重視した、それを重視した結果だというふうに思っています。2つ目のご質問で、日本で伝統的に犯罪が低かったのは、やはり日本人、日本社会がコレクティビスティックな社会であって、いわゆるインフォーマルなソーシャルコントロールというものが非常にこう強い、つまり典型的には、ある個人が犯罪、大きな犯罪を犯すと、単にその個人ばかりではなくて家族まで一定のソーシャルサンクションを、受ける、つまりそれは法的リーガルなサンクションではないんですけれども、社会的にいわばよく外国の方は日本においてはシェーミング、恥をかかせる、非常に大きな意味を持っているんだと言いますけども、そのシェームを感じて、例えば犯罪者となった息子のお父さんが会社を辞めることをする、あるいはそもそも夫婦が両親が離婚をするといったような、自らそのシェームを感じてそういうサンクションを受けるというようなことが伝統的に行われてきたという、そういう意味でなかなか日本社会というのは法的なリーガルな、あるいは政府によるオフィシャルな拘束バインディングじゃなくて、インフォーマルなコミュニティのバインディングが非常に強くて、犯罪というのを抑制してきたということは言えると思います。
改修に関してなんですけれども、新しい憲法以下の問題もありましたけれども、まず最初なんですけれども、やはり国が 100% 自分たちの宗教 の、 その実践というものを満たなければいけないということです。ですからこの改修という問題もおそらく憲法が出たらですね、そこの中でその定義になりますし、そしてまたこの裁判所もですね、その実践の方法というものを定義するということになります。ですから宗教の実践というものが国が認めるその権利の一部にならなければいけないということです。ですから改宗という問題も後で将来こういったその憲法やその裁判所の中で定義されるということになりましょう。それとその一つ問題として、議論されているのがこの まあ、保険制度とそしてまあ政府の形というものなんですね。こういった問題がまあその新しい憲法に取り入れられる語られている、ほとんどまあ人権の問題であるとか、それからこういったまあ憲法保険制度 その法制度というものもまあ難しい部分だと思います。ほとんどの場合にはその国際的な規範に基づいている。過去におきましてやはりネパールはですね、いろいろなその合意にサインをしているわけなんです。ですからこういったその保険制度などがまだ足かせとなって、その憲法がまだ改定されていないということなんです。そしてこの保険制度に関しましては、そのいろいろな民族がこの国にはあるので、それぞれ その民族グループが、まあ、州をその提供されると、それによって人々が自分たちの土地を得ることができるという約束のもとにですね、その主張することができるわけなんです。100以上のですね、民族コミュニティがあるわけなんですけれども、例えばネモールのような小さな国を100に分割したら、おそらくまあ経済的にも破壊をしてしまうでしょう。自分たち その限られたレソースで、つまりネパールというのは貧困なその国ですから、ですから1人当たり その生産能力というのも低いですわけですから、生き延びることはできないわけなんです。ですからこういったことを維持するだけのリソースがない ということは、問題としてはこの保険制度 そのベースに何でしょうか。民族などが問題になっているわけなんです。すべて その市民がビロン、そのネパールへの帰属意識というものをその高めるためには、民族性というのはありますけれども、しかしながらあまりにも多くがあって、そしてどれも大多数派ではないということなんです。ですからあまりにもいろいろなコミュニティの中で その移動がある。どのコミュニティも大多数派ではないと、多数派ではないということなんです。そしてここで問題、そして危険性とあるのは、他のこの国の中で民族性をもとに作られたものは少数派であるので、いつも軽視されていると、無視されているということで、まあここでまあ支配しているグループと、それからその他のグループとに分かれてしまうわけなんです。それからこの経済的な能力ですね、税金でもってその賄うわけですから、ですから収入がその低いところがあって、その収入が低くてその州を運営できないというところもある。そして連邦政府がに関してもですね、それぞれの州がいろいろな機関をそれぞれ独立して持っている。まあそうなればですね、今度はその税金を払う能力がないわけですから、もっともっと混乱が招いてしまうということになります。そして全権の会議、憲法に関する会議におきましては、こういった問題に関しての合意が見られなかったわけなんです。まだまだその意見 その相違があるから、今回は長わくば、まあ、その革命後ですね、マオイストというのを入れて、そしていろいろなプレッシャーがかかっている、いろいろなそのグループがですね、それぞれの野心を持っているわけですから、そしてもっと暴力的になる。そして私たちは、まあ、こういった問題というのはいずれは死滅するだろうというふうに思っているかもしれないんですけれども、多くのそのネパール人はそれはそう思っているわけなんです。そしてそれはやはり来月 その選挙の後ですね、その代表者選出者によっておそらく後半にこの話し合われることだと思います。 そして多くの人たちというのはこういった問題はもう分かっているわけですから、問題はありますけれども、このいろいろな政党の間でですね、意見の一致を見なければいけない。それともう一つの問題というのは、与党と野党との問題です。例えばその政党の中にはその大統領制を取っているのもある。5年間の任期で大統領を選出する。そして他の層というのは他のメカニズムがあるべきだ。過去においては途上国その他の国において大統領制度を取って、そして5年間誰かが選ばれて5年後もう30年50年もうずっとですね、こういったメカニズムを使わずにその権力を握ってしまうということがあるわけなんですね。ですからここでちょっと複雑性というものがこの点においてもある。多くの党というのは例えば議会制民主主義というものを導入したいわけなんですね。首相というものが選出すると投票を票を得ただけで、エジプトもそうなんですけれども 80% のその票を得たとしてもやはり人々が反対しているということがあるわけなんです。ですからネパールではやはりある一定のメカニズムを取って経済力は弱いわけですから何らかのメカニズムを取ってその調和を維持しなければいけない。これは議会によってが決めることだと思うんですけれども、これは選挙によって実践されると思います。それではいろいろな質問をフロアから受けたいと思います。
もう質問をしたい方はマイクをお持ちになって通訳が聞けるようにしていただきたいと思います。ありがとうございます。このプレゼンテーション、お二人のプレゼンテーション非常に楽しませていただきました。本当にお時間と努力に感謝をしたいと思います。お二人に質問したいと思います。飯田先生、もしですね、日本がその維新に幇助された自殺ということで、例えばその死を死刑が近づいている人がですね、そういうことについてアメリカではですね、死ぬ権利というものを考えて、その州によってはそれを認めているところがあります。日本ではいかがでしょうか。日本のその生というものを非常に大切にしているという日本の社会、説明がありましたけれども、そしてもう一つ全くネパールの方への質問ですけれども、この間ウィーンにいた時ですけれども、ネパールからの若い夫婦に出会いました。その二人はオーストリアに来て結婚するために来たと言っていました。ネパールはこの結婚を許さないという、つまりそのカーストがですね違う、男性の方が高いカースト、そしてその女性の方が低いカーストの出身で、ネパールではその2人は結婚できないということなんですね。この2人に会ったのは2年前のことでしたけども、今現在もこのような問題があるのでしょうか。このようなシステムは現在も持続しているのかということです。そしてまた私はまたこれは宗教結婚の宗教的権利についてそのことをお尋ねしたいと思います。
ありがとうございます。なかなか簡単にはお答えできない、それ自体それ1時間も2時間も話さないとお答えできないような質問なんですけれども、短い時間で、答えることを、に努力してみたいと思います。日本はある意味で自殺に非常に寛容な、もともと自殺には非常に寛容な国であったという言い方ができると思います。つまり自殺者あるいは残された遺族に対してそれほど強い非難が向けられるということではなくて、そういう意味で自殺にはそういう意味で非常にトレラントな国で、伝統的にトレラントな国であった。そればかりか侍なんかの文化として自殺することが一つの美である、美学に、要するに
誤った人間、何か過ちを犯した人間が自殺をすることが一つの美しい 美であるという、そうい こう文化を持っていたわけです。他方でそれではいわゆる終末期医療、病気で死を迎える段階において、自ら死を選ぶ自己決定権みたいなものを、じゃあ寛容に、要するに自殺に寛容なんだから、その延長線上で、死への自己決定というものも広く認めてもいいじゃないかというふうに考えられそうなんですけども、実は日本人は今の段階では死への自己決定に対しては非常にネガティブな考え方を、持っています。つまりそもそも自己決定、医療の領域に自己決定という考え方が入ってきたのが、アメリカでの、理屈のを、輸入してきたという側面があって、アメリカでもかなり遅れて日本で自己決定ということが言われるようになってきたということも影響しているかもしれません。医療の領域で今自己決定って非常にこう言われていますけど、じゃあ最後の死のところまで自己決定することを認めるかというに対してはみんな反対で、最後の最後まで死を援助するとか、そちらの方に、それこそ、手を下してその人を死なせてやるということに対しては非常にある意味では否定的な、許されないことなんだという原則を日本はまだ維持しているというふうに言っていいと思います。もう10年したら分かりません。
カスト制に関するその問題であるとか、同性結婚の方なんですけど、ちょっと誤解があったと思います。もうこの民法におきましては、誰でもどういったカストの階級でも結婚するわけの、結婚ことができるわけなんです。法律的な問題はない。しかしながら社会的な、そして家族のその需要度というのはやはりあまり寛容ではないということなんです。2000年以降、平和運動が起こって以来、私たちは政府が例えばインセンティブを与えて、財政的なインセンティブをこのカスト階級の違ったカスト間、違った間の結婚というものを奨励しているわけなんです。ですけれども法律的には全くカストの階級が違った人たちでも結婚できるということなんです。時間がなくなってきましたけれども、もう一つだけその質問を受けて、そしてランチにいたしましょう。ここで法的な、例えばネパールを出て、そして改宗をする、他の宗教に改宗をするというとき、ネパールにその人が戻ったときにどうなるでしょうか。社会的な、この反応というのがあると思いますけれども、法的にはどういったものがありますか。いや、法的にも問題はありません。例えば国外であれば私たちの法律というのは拘束力がないわけなんです。そしてしかしながら社会的な、受け入れられるかどうかという問題があります。この 2,3 年この社会的な需要度というのもかなり改善したというふうに思います。法律で例えば改宗した人が守らなければいけない法律というのがあるんですか。例えば牢屋に、刑務所に行かなければいけないとか、いや、そういったものはありません。法律は迫害する法律というのはありますけれども、ですけれどもこれは沈黙の状態で受け入れられているということなんです。例えば職を失ったり教育の機会を失ったりがありますか。それはありません。それでは皆様、このパネリストに大きな拍手を持って感謝の意を表したいと思います。どうもありがとうございました。このセッションはこれで閉会させていただきます。